マルコによる福音書の3章を開いてください。聖書通読の学びが2章までですね、マルコの2章まで来まして、で今朝は初めの5節ですね、1節から5節までを見ていきたいと思います。イエスは再び街道に入られた。そこに片手の泣いた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手の泣いたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。私たちは前回からこの安息日におけるこの律法学者やパリサイ人たちがその働き、イエス様の働きを批判しているところを読んでいますね。あの弟子たちがこの穂を摘んでですね、取って食べていたのをこの咎めた、そこからイエス様がダビデがひもじい時にこの祭司しか食べることのできなかったパンを取って食べたのに、そして安息日のために人は生きているのではなくて、人のために安息日が設けられ、そして一番大事なのは、人の子は安息日の主ですと。イエス様が主なんですね。で、今ここで読んだところはですね、イエス様にあえて安息日に彼らの解釈でね、違反することをさせようとしているところなんですね。安息日の掟において人を治療することは働くことであると解釈していました、まあ、今もあの病院というのが、まあ、日曜日は普通やっていませんけれども、まあ、あのでも日曜診療というのは当然必要になってくるわけであって、まあ、今でも病院に行ったら入院している人は稼働、この入院している人たちのために稼働しているわけなんですよね。けれどもこの安息日というのは非常に厳しくてですね、彼らの解釈では命に関わるようなことであれば応急手当はしてよいと、けれどもそれ以上の治療行為はしてはいけないと、かなり厳しいですね。この治療行為が、この安息日に違反するということを彼らは設けていまして、それを今この右の手が、このな肩で間違い、右の手が分かんないですね、片手がなえた人に対してイエス様が行われることを、この癒しを行われることを、この期待していたというか訴えようとしていたわけなんです。で、私たちはこのマルコによる福音書を学んでいる中で、この神の子イエス・キリストの福音という、そのテーマの中で、福音の中に生きていく私たち、そして神の働きをこう見ていくことができているわけですよね。で、これは素晴らしい良い知らせであると同時に、この働きの中にいると不思議なことに反発があるんですよね。それ現実があります。これほど素晴らしい良い知らせはないのに、で、何か悪いことをしているわけでもないのに、何らかの形でそしりを受け、反発を受け、反対を受け、ひどい時は迫害を受けるわけなんです。皆さんもその経験は終わりなんじゃないでしょうかですね。その一度この素晴らしい知らせを伝えようとすればその時に起こるし、自分がイエス様のことを公に この、まあ、自分はクリスチャンであるということも含めてですね、ただそれだけを言うことだけでもそうですけれども、そして何らそこに何か悪いもの、今見てください、イエス様は病気を癒したり悪霊を追い出したり何か悪いことをしてますか、ね、ローマに対して剣を持って何かしてるわけでもないじゃないですかですね。だけども反発や圧力がかけられて、まあ、いくわけですね。その現実を私たちは見ていってます。でもう一度一節と二節をご覧ください。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであったと。で、こことても不思議なことが起こっています。イエスが治すかどうかじっと見ていたということは、イエスがこの片手のなえた人を癒すことができることを彼らはもう知っていたし信じていたということです。だったらこれ神から来られたんじゃないかっていうふうになればいいのに、それを分かっていながら訴えようとしているという超矛盾です。人が神にまたイエス様に反対するときに、ある意味でこういうことを実はしているんですね。4年前に神は死んだのかという映画がありました。ご覧になった方はどれだけいらっしゃいますかね。はい。で、神は英語の題名はね、God is not dead で、神は死んでないってはっきり言ってるんですけど、英語は、日本語は神は死んだのかっていう疑問形にしてますが、でそこで、無神論者のこの、大学教授が、クリスチャンの、まあ、学生に対して、まあ、挑戦をして、まあ、いるわけなんですね。まあ、彼は娘をなんか病気で失って、まあ、それで苦味を持ってですね、この生きていたわけなんです。で、授業の初めに、神は死んだと書きなさいと、この紙に。授業ですよ。それを行わせてですね、それでみんなに提出させたんですね。一人だけ提出を拒んだ人がいて、それがさっき言った主人公のクリスチャンなわけなんです。で、そこで、もう悪態をこの教授はつくわけですけれども、まあ、議論というかこのディベートをしていくことになって、まあ神がおると、神がおられるということをですね、この証明をしていくような、まあ彼はプレゼンテーション、この何ですか、プレゼンをですね、まあしていくようになっていたわけです。まあそれがずっと続いていくわけなんですけど、最後の場面で、まあ彼が教授に迫っていくんですね。あなたは神を憎んでますよねってこう言ったんです。そしたら彼は本音を言い始めました。 I hate God ってずっと言ってました。私は神を憎んでいる。存在しないはずの神を憎んでますね。こう言ったんです。わかりました？存在しないものにどうやって憎しみを抱くことができるでしょうか？無神論だと言っているんですけれども、まあ造神論でしょうね。神憎む論ですよ。神はいるんですね。それをもう認めている。だから神の敵に敵対、神に敵対している人というのは、まあ、実は神がおられるということをもうすでに認めてしまっているということなんですね。興味深いのは、マタイによる福音書、私たちがこのマルコの前に学んで、この十字架につけられた後ですね、イエス様が葬られて、そして宗教指導者たちの方がピラトにですね、この弟子たちが盗むかもしれないと、この遺体を、イエスの遺体を盗むかもしれないと、なぜならば何度となく私は生き返るからだと言っていると。弟子の方はそれを忘れていたというか覚えてないというか、だったのに、敵の方がそれに反応して この向きになって執念で、この何とかしてそれをやめさせようとしていたわけなんです。で、この彼らが認めていたもう一つの神のご性質があります。それ神の力だけではなく神の憐れみです。イエス様が街道の中でこの片手のなえたものがいたら必ずそのものをご覧になって目に留められてそのものを癒す憐れみをかけるということをそれも彼らはしてたんです。これこそが憐れみの神、そして律法の中では憐れみを示しなさいと命じられているわけですから、まさに神の訪れ、良い訪れなわけですよ。そこまで知って訴えようとしていたんです。それほどイエス様は敵がこの自己矛盾するほどまでに証を立てておられたわけなんですね。敵対していたからこそ自分が気づかないうちにイエス様が憐れみを示しておる、神の憐れみを示しておられることを証言していました。彼ら自身も証言していたということです。イエス様を信じ礼拝しイエス様に仕えるということ、また教会に来るということは、こういうふうに考えてください。自分は神を信じている敬虔な人たちの集まりには仲間入りすることはできないという負い目があったとします。というかありますよね、一人一人到底他の人には明かすことのできないそういうものがあって、自分は末席あるいは退席しなければいけないようなそういう気持ちにもなりますと、というふうにお感じになったら、その時にイエス様は真逆のことを考えているってことを思い出してください。イエス様はそのような人たちにむしろ関心を持っておられて、そして近づき癒し触れてくださいます。私たちの社会ではその逆なので、そして教会として集まる時にも同じようにどうしても考えてしまいがちなんです。外の社会の中でそれは全くない、村八分というか同調圧力というか、なんて言ったらいいかな、外れてはいけないというか、その自分の負い目になっているところをばらしてはいけないというかですね、それによって自分の能力を見せなければいけない、自分の良い面をアピールしなければならない、自分がこのしていること、そして見た目によって認められていかなければならないという、それによって集まっていますからですね。なので集まるというとそのように感じてしまうわけなんですけれども、街道においてこの敵が証言してくれた、片手に苗えた人にイエス様は関心を持たれると。で、病人をが必要とするのは医者は正しい人は必要としないってね、この健常者は必要としないってことをイエス様例えで話しましたよね。で、そういう方なんです、イエス様が。で、触れてくださいます。日本の社会の中で、私は海外にいてしまったので感じるんですね。いいところは何かというと、人を敬う社会ですね。お辞儀をしますですね。そして、あとお客さんへのサービスは世界一だと思います。お客さんに対しての敬い、人に対しての敬いですね。 例えば飛行機会社、ね、航空会社、あのどこに乗りたいかって言ったら、あ、なんか JAL に乗りたいとかね、なんか会社名言ってなんか宣伝してるわけじゃないんですけども、このきめ細かやさですね、これ素晴らしいと思います。けれどもですね、足りないなって思うのは敬うんですけど、こういう感じですね、こう、一歩下がっちゃうんですよね。でそのことによって触れることが少なくなってます。で私も個人的に気をつけてます。特に女性に対しては気をつけてます。ハグ、抱擁ですね、本当はしたいんです。でもすると全然違う意味になるんですね、日本ですると。で、聖書の時代、いや実は今でも、この中東や地中海地域においては、あとはロシアもそうですけれども、なんと、挨拶でキスをします。キスといっても唇ではなくてこの頬ですね、うん、男同士でしますし、女性に対ししたとしてもそれほど、例えば握手するぐらいかな、こっちの感覚だと、うん、だから触れ合いがあります、うん、でイエス様は触れてくださる方なんです。で私も嬉しいんですよね。例えばあの宣教師の仲間でアメリカ人の人に、あのこう男同士ですよ、あのもう本当にすぐに握手、あのこの肩組むし、そしてもう久しぶりに会ったらですね、うわーって言ってね、このね、あのなんかあのムキムキマンまでいかないけど、こう結構太ってる大きい人でもですね、こうガーッと抱きしめ合うんですよ。でそれを僕やるって言ったら、え、気持ち悪いとかって言われてね、なんかって思ってびっくりしちゃったんですよね。本当に嬉しいですね。でイエス様はしてくださる方です。でイエス様は本当に情けない時にしてくださる方です。雷病にしてくださいました。ですからこの敵対をしている人たちこそがイエス様の力やご性質を認めてしまっているという自己矛盾になっているわけなんです。で、むしろもうお気づきになってきていると思うんですが、そういう人たちだからこそ信じている人たちが本当にお前たち信じてるのかっていうですね、あの矛盾も指摘する場合さえあります。無神論の人が、まあ、これ動画で僕も見てもう一回見返したんですけど、まあ、結構あのアメリカのテレビに出てる人ですね、まあ、無神論を公言してる人です。 で教会をよく知っている人で、クリスチャンをよく知っている人なんです。こう言ってました。聖書には天国と地獄がはっきりと書いてあるよねって。本当に信じてるなら、そしてクリスチャンじゃない人を本当に愛してるならば、なんで伝道しないのってこう言ったの。だって例えばトラックで轢かれそうになってるのがこう見えた人に、危ないって言って叫ばなかった、本当にその人のことを思ってたら叫ぶのに、なんで言わないのってこう言ったの。本当に天国に行ってほしいと思ってるならば、なんで言わないの。で今まで私が会ってきたクリスチャンは、なんか読まないんだよねってこう言うんだよね。意外に実は神を信じてないって言ってる人たちの方が信じている面があったりします。でその原稿不一致があって、私たちの方に、神を信じてると言ってる人たちの方に、まあなんだよこれっていう感じになっている場合もあるわけなんですよね。だから僕はあのこういうふうに思わないように気をつけてます。私たちこそが真理を持っていて、そして神を信じてないっていう人は本当に偽りだと。いや意外に神は信じてないっていう人を通してもお語りになってるんですね。で3節をご覧ください。イエスは片手の苗たその人に言われた。真ん中に立ちなさい。真ん中に立たせたんです。 イエス様はこう同調圧力を無視される方です。ここにいた人たちはもちろん安息日に治療してはいけないという掟を知っています。で、それがなんか変だなっていうこともよく知っています。けれどもやってしまったらパリサイ派の人たちがその牛耳っているっていうかこの支配しているっていうか管轄しているこの街道の中でやばいっていうのは知ってるわけです。で、恐れでそんなことひそひそ話では言ってもいいかもしれないけども言わないわけなんですよ。でもイエス様は真ん中にあえて連れてこられました。公にされて、つまりイエス様は憐れみを示すときは他の人の目を気にしない方なんです。覚えていてください。憐れみをかけようと思ったら他の人になんて思われようがイエス様は皆さんに憐れみをかけてくださいます。そして4節、安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。安息日は聖なる日です。その時、まあ、普段の時もそうですが、なおさらのこと、善を行うこと、これはもう律法の何ていうのかな、大原則というか大前提ですね。善というこれトーブっていうんですけど、ヘブライ語でこれは神のものだっていうのが考えね、神は良しと見られた、神は良い方だ、善だっていうのはこれ神なんですね。だから神を表すということは神を礼拝するともこの善を行うっていうのはもう当たり前のことなんですね。だからそれに続いて命を救うことで、これ命を救うというところまでは彼らは認めてたんです。これ善を行うことだから。じゃあなんで病を治すっていうことも善じゃないんですかってことなんですよ。ということをイエス様はシンプルに答えられてます。で、彼らの方は難しく解釈してそれを何とかして守っていくわけです。で、それに違反するとものすごい怒って、結局律法の解釈違反によって殺意まで抱くようになるわけですよ。怖いですね、宗教は。で、キリスト教もそれは人間が、その中にいる限りこのパリサイ派的になっていくということは実は非常に身近な問題なわけなんです。黙っていたってここに書いてます。それは反論ができないんです、あまりにも明らかだから。なので、本当にこのなんか一見難しいことを言っている人がに反論されたというか、こうなんかいろいろ言われたとしても、なえないでください。本当のことというのはシンプルな場合が多いです。イエス様は非常に短い言葉で語られていてシンプルに答えられてますけども、彼らの解釈なんかよりずっと深いですよ。ですね、真理をお語りになって深いんです。そしてイエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くなさを嘆き悲しんだとあります。イエス様が怒られるっていうのは非常に珍しいですが、聖書には何箇所かに書いてあります。憤るっていう言葉もあってね、泣かれたっていうのは死、ラザロが死んだ時に憤られたって書いてますね。泣かれたって書いてます。それは死に対する怒りですね。そして宮清めの時に怒られましたよね。で、ここでも同じ怒りなんです。何を怒ってるかと言ったら宗教的な偽善ですね、偏教ですね。癒しを受けるという良い喜ばしいことですよ、ね、良い知らせですよ。第一コリントの12章の26節に、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですとあります。喜びなんです。先ほど皆さんがこの金曜日の私があのバイブルカフェの報告をした時にすごい喜んでくださいましたよね。そして教会の姉妹がこの 癒されたっていうことを聞いたら喜んでいたじゃないですか。で、今病の中にいたりとか、教会に来ることはできてないっていうとか、そういうことがあったら、心が痛みますよね。共に喜び、共に痛むんです。苦しみます。これは体が一つになっているからです。今このユダヤ人たちの共同体がある、ユダヤ教の共同体があって、兄弟姉妹ですよ、彼らの中では。その中で片手に萎えた人がいるわけでしょ。でこれに対して怒りを持って、それに対して阻もうとしているということ自体に対してイエス様はものすごく怒ってるわけなんです。自分のそういう、この知識というかそういう細かいことで神の働きを良い知らせを阻む時にイエス様はお怒りになっています。これも私たち気をつけなきゃいけないですね。この自己中心的にいつの間にかなっていて、しかも独善的っていうか、何かこうクリスチャンのこうオブラートっていうか、クリスチャン用語っていうか、なんか分かんないけれども、それによって本当にこの愛とか喜びとかですね、平安とか、この共に分かち合っていくっていうものをこう阻んでいくようです。これは本当に気をつけなきゃいけない。イエス様はそれをパンダネと呼ぶんですね。サドカイ派やパリサイ派のパンダネに気をつけなさいと。そして次です。手を伸ばしなさいとイエス様は言われました。すごいシンプルな命令ですけど、超すごいこと言ってますよね。長いこと、この人はこうなってるわけですよ、ね、伸びないわけですよ。今までお医者さんにかかったと思いますよね。で長い、もう無理ですって言われたと思います。で伸ばそう伸ばそうと何度も試みたと思いますけど、伸ばせなかったわけでしょ。不可能な命令をしてるわけです。で私たちはそういう不可能に見えるようなものについて命令を神から受けることないでしょうか。聖書を読み、イエス様の命令を聞いて、不可能ですというようなことに出会わないでしょうか。というか、はっきり言いますと、これはなかなか言えないけどっていうね、ものを言っちゃいますと、不可能なものばっかりなんですよ。いろんな命令が自分の前に置かれて、それはできないと叫びたくなるようなことがあります。例えば敵を愛しなさい、ちょっと何か変なこと言われただけでも怒っちゃうのにさ、敵なんか愛せるかよっておい。自分の力では不可能なんですね。でも次見てください。彼が手を伸ばすとって言ってるんです。不可能な命令なんですが、あなたが言われておられるからということだけで行ってみようかなと信頼したんです。これは自分のできることではなくて、自分の行うことではなくて、信頼なんですよ。信仰なんです。信じることなんです。似たような話でイエス様がペテロに対して、この一晩中漁をして一匹も釣れなかった、取れなかった後で網を下ろしてみなさいとイエス様が言われた時にこう言いましたよね。ペテロが、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。非常に不自然な話なんです。でもお言葉ですのでなんです。あなたの言われることにとりあえず従ってみますなんです。これは網を下ろすって簡単じゃん。網を下ろすんだよ、ね、でも私たちはイエス様の命令を聞くときにね、こう思っちゃうんですよ。網を下ろして大量になりなさいっていうところまで聞いちゃうと思ってるんですよ。でも網を下ろしなさいとまでしか言ってないんです。 で御言葉を聞いてるときに大体そういうふうにどんどんわーってね自分で、ね、行いを積み上げるなんかプラス何かをこう入れてんだよね頭の中で。すごくシンプルな命令だからお言葉なのでこれ信頼してるだけなんですよ。で手は元通りになったんです。ここです。はい、ここここここここ自分が信頼してそれに従順になろうとするときにイエス様は従順にこれ従うこと従い切ることができる力を与えてくださるんです。だから聖書には神の命令は重荷となりませんって書いてあります。で兄弟を愛するっていうのが戒めだってこの第一ヨハネに書いてあるんですね。私の隠れ場というコーリー天文という人が書いた本があってで彼女はユダヤ人を助けたということで政治犯にされました。そして厳しい牢獄この牢屋収容所の生活を送ってですね、まあ、すごい皆さんおすすめします。あの本はすごいおすすめしますね。で、後に、この戦後ですね、戦後って言ってもその彼らは戦争したわけじゃないですけどもその第二次世界大戦が終わった後に、まあ、いろんな人が、まあ、ドイツ人が、まあ、謝罪しに来たわけですよですね。でその中で元親衛隊の人がいたんです。親衛隊というのは憲兵ですね。そのいわゆる実際にユダヤ人を殺していく諜報人たちですね。でその時にこう許しているつもりだって分かってたんだけどもこう手を出されて握手のね違うかなこう会に来て謝りに来たのかな間違った公演の後でして憎しみに満たされたんですよ。憎しみに満たされてるんだけどこれは間違ってることはよく分かってるんですクリスチャンとして。でも敵を愛しなさいでしょ許しなさいでしょいくらでもそこでぶん殴って倒しちゃって、まあ、その人でさえが多分文句言わないと思うよ多分。でも手を差し伸ばした時にだから電流が走ったようになったって書いてますね。もう許しと愛とその人に対するいっぱいになったんだって。これ聖霊の働きと言います。これを信頼するんです。イエス様が言われてるんだからということの理由だけで頭ではなんかこれはとんでもないおかしい知性でも感情でもこれは絶対に反対のことで信号言ってるわけですよ。信号流してる憎むのが絶対あるべきだっていうふうに。だけど神の言われることに従えば聖霊が助けてくださるんですよ。聖霊がそれを行うことができるように。だから自分の悪習慣もそうでしょう。この自分がやっててこれやってはいけないなっていうことがあったとして、でクリスチャンになって罪を犯すっていうのはですね、クリスチャンになる前に罪を犯すと意味が違うんですね。クリスチャンになってから罪を犯すっていうのは助けがもうあるのにもかかわらず聖霊の力があるのにもかかわらずそれに頼らなかった罪なんです、イエス様って叫べばいいんだけどそれをしなかった罪なんですね、御霊に導かれなさいというのが命令ですよね、それは助けが来るんです。モーセのことを思い出してください。モーセが荒野の旅ですねこれイスラエルの旅って始めて3日後に喉が渇いたって言ってそしたら見つかった水があったんだけどそこが苦い、まあ、つまりまずかったんですよ。ボウフラがなんかもう浮かんでるかもしれないね汚い水だったんですよ。うわーとかつってこんなの飲んでられねえってなとかで文句を言った時にモーセが主に叫んで主よーって叫んでそしたら枝の木を木の枝間違った江戸の木じゃないね木の枝をですね水に投げ入れなってどうですかまじないじゃないんだからさ何これって感じじゃない。でもモーセは従ったんです。そしたら甘くなったってこれ綺麗になったって意味ですね。甘くなったんです。でそこで神がこう言われます。もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い主の目にかなうことを行いまたその命令に耳を傾けその掟をことごとく守るなら私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上で下さないと。分からなくても信じるんです。そしたら神が水を甘くしてくださったんです。 もう一回言いますね。水を甘くするのは神なんです。でも私たちが命令を聞くときに、水を甘くしなさいと命令を聞いているかのように、こう自分に行いを貸してですね、そのすることをね、貸して、それはできませんとかって言っちゃうんです。自分がやることじゃないんだよ。自分が人を愛するっていうのは自分がすることじゃないんだよ。神の愛に満たされて、聖霊に満たされて、聖霊のバプテスマを受けて、そしてそれによって身を結ばせるっていうのは自分じゃないんですよ。どんなに頑張ってもそんなの当たり前、このできないです。というかできないことを命令してます。だから神は新しい契約を結んでください。十字架にまでかかって罪を取り除いてくださって、聖霊に注ぎを与えて心を一新させてくださって、清めてくださったんですよ。すごいですね、福音は。私の福音素晴らしいです。この片手のなえたこの人を通して、しかも敵対している人がやってくれたことによって、それで憐れみをこの片手のなえた人が受けることができました。で、皆さんもそれを受けることができています。信仰を持って聖霊に満たされることを祈ってください。そしてイエス様に言われたときに行っていく勇気を持ってください。そこは自分の分野です。信じるというのは自分の分野ですからですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが本当に福音をまた語ってくださったことを感謝します。そしてとかく私たち本当にイエス様から目を離してしまいます。信仰の創始者であって完成者であられるからイエスから目を離さないでいなさいとあなたは言われますけれども、私たち毎日の生活をしているとイエス様から目を離しちゃいます。今悔い改め、思い直して、思いを直して、そしてこの1週間、いや、ここ今からこの瞬間から、また教会出た後も祈って、イエス様って、あなたの皆を叫び求めたいと思います。そして言われたことをそのまま理解できなくても、そう感じなくても行っていきたいと願います。聖霊が私たちと共におられますから、うちにおられますから、溢れてくださいますから、そしてこの教会の中でも互いに愛し合って、この満たしの中で生きていくことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。じゃあ最後にお賛美します。お立ちください。